今日で、2018年ももう二度と来ない最後の礼拝です。一日一生というですね、言葉もあります。一日が毎日これで終わりだと思えるぐらいに一生懸命に生きるという意味を込めて言われるんですね。一日一生。内村鑑三の本にもそういう名前の本があります。そんなことあんまり考えたこともないという状態の人が、私もそうだったんですけど、一日が一生終わりまで終わりだとかね、思ったこともないと、ほとんどはそうだと思いますね。だけど、神様によって全てが支えられているけども、神様突然いろんな事故や災害やいろんなことで取り去られることもあると思ったら、毎日がこれで終わってもいいように祈りを込めて生きるということ、自然にそのように次第次第に大事になっていくということですね。まずずっとあるっていうことでなくて、若い時はですね、何をしようと生きてる、元気だ、だからそんなことは考えもしないと、けどだんだんとそうなってくる。特に身近におるものが確実に弱ってきてるとかですね、自分の病気とかで弱ってきてると、そのことを毎日感じる。自分もだんだん終わりが近づいているということですね。はい、そういうことを思いながら、ということです。今年も終わったと、来年もさらにもずっとあるなんて思ったら本来いけないということですね。はい、そういうことで、この最後のものにもと、これは非常に、歴史的にも有名な夢で、よくいろんな人たちが取り上げたことでもあるんです。絵にもなっていますが、この絵はちょっと分かりにくいので、ここパッと、なんかでオーバーヘッドに映せたいんだけど、それはできないですから、どっから見たら白黒だから分からないと思いますが、想像もつかないぐらい分からないかもしれませんね。分かりますか、どんな光景か。これは遅れて夕方に来た人に主人が言ってる、また向こうの畑ではもういろんな人が働いてるわけですね。終わり頃に来たのをこういう絵にしようと思ったら、聖書の中でよほどエネルギーがかかるから、この絵、この文の意味ですね、御言葉を考えながら深く思いながら描いていくわけですよね。でこの絵を描いた人の深く心に残ったから、これを絵にしようと。そして、この絵を描くこの才の能力を与えられたから、それを神様の言葉の絵による証にしようということをこの人も思ったわけです。で、まず初めにこの、とても分かりやすい例えですね、このこと自体は子供でも分かる。だいたいこの例えでイエス様は全て話された。難しい論理的に組み立ててですね、議論、たくさんの知識をパーッと広げて、非常に分かりやすい。この例えで言われたのは、例えっていうのは様々な内容を含むことができる。相乗にこの自然っていう姿も、これも一つの大きな例えであるんですね。意味深いわけです。雲の一つの流れを見ても、神様はそこに非常に様々なことをここに込めてある。雲、白い真っ白い清い雲、あるいは暗い雲かぶさってくる。これは悪い力の象徴のようにもある。わーっと追いかぶさってくる。そこは不思議とすごい雨が降ってくる。雲はまた神様がそこにおられるという象徴でもあったり、人間には絶対的に必要な水をたたえてる。そしてまた時には非常に美しくですね、色、さまざまな色に輝く。そういうのこの人間世界のさまざまなことをですね、雲っていうのをよくいろんな意味でこう表してるんですね。夕方の夜は金色に輝きながら、そして刻々と色も変わっていくわけです。そういうふうにこの色彩を通じて神様の非常に深い思いを表すということも言える。こういう花一つでもですね、こういう結構の花が、この花を見てこの色、 この黄色い色に何かを感じる。この花の形ですね、花びらの形、花全体の形、層状にいろんなものが、菊花はいろんな花が集まっているわけです。それからさらにこの葉っぱの形、色、それから全体して茎の様子も様々に違う。小さな細胞が生えている、あれはツルツルしている。サザンカと椿の違いも葉っぱ1枚でも分かるぐらいです。そしてさらにはこの香りがあるかどうかというのはですね、それからさらにはこれが何らかの薬、人間に対して薬用にもなる。いろんな方向から見ることができるんですね。で、神様の言葉は当然そうなわけです。だからここの例えも様々に受け取ることができて、様々に波のようにこの歴史の中で波及していったことなんですね。で、今読んだことで筋書きわかる。とても不思議な話です。朝からですね、まず1日1でナリオン、ここからですね、この前にもあったタラントっていうのは莫大な6000億になるっていうことが、こういうとこから計算できる。1日大方1万円としてですね、今の日本の状態として、6000億莫大な借金をしているのに、わずかのものに対して攻め立てるということがあったりしましたね。そのことです。それでこういう単位ということも知る必要がある、そういうことなんです。1タラントの、いや6000タラント、1万タラントといったってですね、その大きさが分からないので意味がないわけです。ですね、この1デナリオンだからということで、この前の例えですね、それは6000億にもなる、これ莫大な借金をして絶対に返せないと。それを神様も全部ですね、心から願った、許してくださったと。なのにお前たちは許さないのかと神様が、あるいは主人が言われたということですね。それを単位ということも、読んだら分かるじゃなくて、やっぱりきちんと正確に分からおうと思ったら、そういうことも知っておいてプラスになるわけです、当然のことなら。だから聖書は自分だけで読んで分かるなんて思ったら、とてもそういう意味では傲慢なということですね。この奥の深い深いものをですね、自分だけで読んで分かることはありえないわけです。それは第一に聖霊の助け、それからさまざまな人、私もこういう今話していること、何十年、過去50年にわたってたくさんの書物を読んできて、そしてそこから受けて、あるいは祈り、考え、学びと、そしてまた聖霊の力によって導かれ、本も出会ったと。それがなかったら本当にわずかのわずか、分かった気持ちになったと、あ、聖書これ読んだ、分かってるなんてですね、軽々しく言ってしまうような人になったと思います。そんな分かったと言えるはずが、無限の深みがあるんだから、あの海ので一尺で汲み取ったところで救い通せないですね。そんなもんですね。こういう花の一つでも神様の無限のこの英知が作ったものだから、今言ったこと到底尽きるもんでないです。たった一つの花でも、雲の動きでも、空の輝きでも、あの金星の輝きで、私は最近毎朝見てるわけです。本当にもうあの光、飽きることがない。一番単純ですよね、シンプル単純、ただ光ってるんで、真っ暗に。それも一番見飽きないのは星なわけです。本当に深いものはですね、単純なんですね。けれども、現在のテレビなんかでちらっと見たら、おびただしい彼パッパッと作ったり、派手に踊ったり飛んだり、きらびやかな人、もう見るも、私だって気持ちが悪いって感じします。どうしてあんなにかけばくしく、もう見るも見たくもないという感じのものを、そういうもの莫大なお金を使って NHK もですね、国民の言わば強制的にこの頃は取り出し、視聴料を取ってるのに、ああいうふうなものをですね、民間放送の真似をしてあんなことをやってるということですね。だから本当に美しいもの、ああいうものを脱却してなくって、一番美しい、永遠に壊れない美しさはやっぱり星なんですよね。一番深い意味を持って抱えてる。まあ、とりあえずとして、そして何をこんなこと言ったかというと、聖書の言葉もさまざまな層があるから、分かったと思ってはいけないということなんですね。まず、ここのところ。1日1デナリオンの約束で、葡萄園に送ったと。この主人は、これ、天の国、神様のご支配という意味です。ここで見たらすぐに分かりますが、のっていうのを取って天国と訳してやったんですね。天国は次のような、 これ、初めて読む人は天国行ったら死んだ後に行くところやと思ってるはずです。ここ見たら全然違うと分かりますよね。天国で最後に待ってですね、誰も雇ってくれないそんなこと天国ではないわけです。そういうふうに天国、あ、死んだ後に行くところですって大きな間違いになるわけです。でも自分だけで読んでいたら、そういうふうに一人合点をして、あ、分かった分かったと言ってしまう。これは天、神、他の福音書、神の国、神様の国は、この国というのは過去一中国人が考えた漢字です。昔はこの国複雑な字だったですよね。あれ、矛、剣というのが入っている。囲いを剣で守ったところという。ところが、本来のギリシャ語のこの国という、全くそれと違うんですね。支配という意味です。王の支配という意味です。王という言葉あるか。王のご支配。神様が王としてのご支配はこのようなことなんだと。そして分かるようになる。人間の支配はですね、徹底的に働かせて、そしてこき使って、そしてお金をやる。働かなかったお前やらんだと、掘り出す。それは昔非常に残酷なことをして、いまだにあの韓国からですね、強制労働、苦しいことさせられたからお金を出してもらわないといけないと。だ、政府がもうそんな全部すんのることだと。政府ね。だけどですね、例えば、多くの日本人は韓国きしからんと。政府の宣伝に乗ってるわけですが、私たちが誰かを交通事故でパーンとケアさせたと。それで保険金払ったら終わりだと。それで済むのかということです。自分が間違ってて罪を犯して相手を重大な怪我をさせたと。生涯残るように。保険金を1億円なりに払ったと。ほんで終わったと、法律的には。法律的に終わったですよ。だけどですね、相手が本当に苦しい思いをさせてお金で決着がつくのかということです。つくはずがないわけですね。受けた方からしたら。1億円もらったとも一生片足がもう動かなくなったら、どんなにお金をもらっても解決にならないわけです。それを日本の政府や多くの人たちはですね、お金約束したで終わっただろうと。何言うんだ。高橋下でかつてした悪いことってどうすることなのかということです。そのような意味はほとんど政府の人たちは言わないわけです。で、逆に、気づかないやつだと。あんな人たち交渉もできないではないかということで、ますます韓国に対してですね、悪いことを言ったり、そんなことは自分の犯した罪の深さを知らないとこから来るわけですね。それからみんな大きな国の国の問題でもそういう高飛車な態度だから、すぐ隣の国なのに未だに70年以上も経っても仲良くできないわけです。それを韓国の人たちは見抜いてるわけですね。本当にどれだけ悪いことをしたのか、豊臣秀吉以来。そういうこと本当に詫びる気持ちはない。日本人は豊臣秀吉どんなにひどいことを、たくさんの人、村を焼き払ったりですね、殺したり、花を削ぎ落としていっぱい持って帰ったり、知らないわ。私はでも日本史はひょーっと詳しくやったですよ。私の時は理科系でも物理もです。いや、理科も英数国理社全部同じ得点だった。200点で。どれもこれも同じように一生懸命しなきゃならなかった。まあ、これが大きな利益になったわけですね。それでも、こういう具体的にどんなにひどいことをやったかは後になっていろいろ本を読んで知ったわけです。はい。まあ、それはそれとして、ここのところで、ブドウ園という働き、神様のご支配ということだから、ここはですね、一般の普通の労働とちょっと違うんです。この主人だからね、ブドウ園と神の国で働く、そうしたことが背後にあるわけです。早くから呼び出されて神の国クリスチャンとなって働く、神の国と働くという人、それもたくさんおるわけですね。なかなか目覚めないで、じっと待ってる。誰も雇ってくれる。神様の国には働けと言ってくれる人がいないと。お金のため、自分のため、それ以上自分の家族のために一生懸命働く人は、これはこれほとんどそうです。でも、神様から呼び出しがあって、神の国のために働きなさい、行きなさいと。武道園に行きなさいと言われる、要はほとんどの人はこの作業を待ってる状態です。本当の働きとは何だろうか。知らずに待ち続けてる。そういう意味もここに込められてるわけです。武道園であり、神の国のご支配。 で、もちろん元気な人を先に呼ばれて最後まで待ってるのは本当に弱い人、弱い人を帰って見てくださると、そういう側面、これは以前にはそういうことを強調してお話したと思います。ここではまた別の側面からですね、そういう神様の武道園、神の国で働くという、みんなそれは実は働いていない、本当にはそこで生きなさいと。そしたらですね、一番最後のものに来たものから払ってる。しかも女だと。10時間働いても、たった1時間、半時間働いても同じなっていう頃は本当に差別ではないかと。逆差別だと。少なくともですね、同じ時間を働いたら同じ賃金をもらう当たり前ではないかと。これは普通ですよね。いわゆる正規ではない。非正規の労働者は同じ正規労働者で仕事をしているのに賃金は安いのは岸からんと。それもみんな最近よく強く言われになって、だんだん正規でない非正規の労働者にも正規扱いにしようという動きになってきて、ごく当たり前です。けれども、ここは真っ向か違うわけですね。たった半時間でも、朝からずっと働いても同じ賃金だというようなことはありえないわけ、普通常識では。こういうふうに神様は普通の考えではありえないことをなさる。それは一体なぜなのか。それは神は計算機ではないわけです。神様は愛だからと。愛は一切の計算を超えてるからですね。時間も空間も超える。遠くことも超える。あんな星まででも神様の無限の遠くの愛は届くわけです。計算機は届いた距離だけです、政治。愛でも何でもない。距離は測ることができてもですね、計算機を使って。まあそういうふうに、こういうふうに、今、すべてな目安はなんか経済成長、経済が安定する。経済が安定しなければ世界がおかしくなる。戦争もそれで起こったと。確かにそういうとこあるんです。戦争がなかったらそれで済むのかと。今の日本70何年間も内戦もなく戦争もないわけですが、人の心は本当に良くなっているのだろうかと。年取った人は一人で過ごす施設に入るのは当たり前、これ本当のあり方なのかと。男女がですね、結婚もしてないのに関係を持って、また捨てた、また別の人、あるいはお金を出して、そんなことは中学生や高校生からでも平気でするような、それが一体当たり前なのか。そういうことを見て分かるように、また前から言ったように、若者の自殺率っていうのは世界トップクラスのほとんど。戦争がないから万事よく良い、良い、良いではないわけです。霊的に見たら非常にサタンが、様々な怒りで働きかけて壊しつつある良いもの、まあ、そういうことを私たちは考えてですね、一番大事なものは経済的安定でもなければ、一番大事なのは戦争がないことなのか、一番大事なのはこういう神様の愛だと。神様の愛を持ったらどうしてたくさんの人を殺すような戦争をしても良いなんて言うだろうかと。神様の愛が本当にあったらですね、どんな弱い人でも守ろうとするのが当たり前で、弱い人は爆弾を落として死んでも当たり前だとか、そんな考えは絶対ならないわけです。そういうことで、本当の戦争、あるいは人の戦い、憎み争いという戦い、あるいは心の中での様々な悪との戦い、すべて打ち消す。これは神様の愛だと。だから一番は当然神様の愛を受けると。それはまあ聖霊を受けるということでもありますけども、そういうような精神が元にあるわけですね。まず数えられるものを基準に背負っているのがこの世です。計算をする。何時間働いたか。それから地位ですね。地位が高くなると、ゴーンっていう人のようにですね、莫大な何億という金をもらって、まだこの別荘まで自分を会社の金でするとか。でもゴーンだけはたくさんもらってなくて、 アメリカなんか大返したら、ゴミをもっと具体なんかのもらって当たり前という習慣もある。その代わり、寄付もたくさんする、桁違いの寄付。スポーツの選手であっても、あの会社の経営者、ビル・ゲイツのような人であっても、莫大なんかの寄付すると、もう当たり前になってる。日本で本当に世界的にも少ないんですね。お金持ちの。キリスト教の精神がないから、この数字を書くと驚くほど少ないです。まあ、それはそうとして、そういうふうに数ではないということです。この世は、あるいは科学技術は数なんです。科学技術で扱えるものは数えられるもの、いわゆるです。定量的なもの、すべてそうですね。光なんていうのは紫外線も目に見えない、数えられる。それはエネルギーという形で数えることができるんですね。原爆や水爆、原子力、みんなそれは数えられる物理学ですね。そういうの応用です。まあ、そのことをもうここで持ってほしいと思うんですね。そしてここで最後に来たものも1時間しか働いてないのに朝からずっと働いて同じだと。どう考えても不思議です。でもこれは神の国で働くっていうことを考えると分かる。で、本当に朝から来た人はよく働いたかというと、時間は確かに働いた。目に見える工作もした。けれども、何がなかった。愛がなかったということです。愛がなかったら本当に働いたということはならないと。どうして分かるか。それは言ったわけですね。他の連中は最初に1日あたり1デナリとですね。デナリと約束をしたから1デナリもらったら感謝したらいいのに感謝しないで。不平言ったわけですね。この最後のものは我々は朝からずっと働いてるのに最後のって1時間しか働いてるのと同じじゃないかと。不平不満たらたら言った。そこには最後待ち続けたんだと。お前は私たちと一緒にいて本当に良かったねと。本当に愛のあるご主人さんだねと。共にご主人さんなら褒めたたえればいいけど、そんなことは全然しない。そこには愛がないということだった。愛なくして働いたように見えても、形の上だけなんですね。そういうことでですね、同じになってしまう。もし愛があったら、全く少ない時間であっても、神様の感謝と共にですね、働いたら、わずかであっても大きいものとして見てくださる。そして、武道園のため、神様の国のために働くということは、そういう意味で、どれだけ長くしたかということではないんですよね。どれだけ愛を持ってしたのかと。だから、信仰50年といったって自慢にも何もない。どれだけ愛があったのかと問われるからです。信仰を知って、最晩年に知って、最後の時に神様の愛、イエス様の愛を知った。それで心からイエス様に心を捧げた。それだけ2000年にわたって、いわば伝道を続けている。それは誰なのか。十字架で一緒に釘につけられた一人の人です。もう最後の時に心からイエス様にそういうふうにもう復活も信じた、神と同じ力だって信じとったから復活できる、御国へ行く時に私を思い出してくださいと心からそのように神のことを信じて、自分はこんなことを受けるのは当たり前だと自分の罪を知り、で悔い改めて神をしっかり向いた。それだけでですね、神の国ため大いなる働きをしつつあるわけ。この2000年間その罪人はずっと語り続けられた。それも一つの象徴なんですね。どんなに悪いことをしても最後にのある期間でもですね、本当に悔い改めた場合大きな働きをしたと神様は認めてくださるということなんですね。そういうふうに、これは長さ時間ではない。後から来てもこの最後のものにも神様はほんのわずかなものでも時間しか働いてないように見える、それでも同じものを与えようと、このことをですね、イギリスの有名な 経済評論家あるいは詩人でも絵を描く人であって、美術の評論家でもあった人、オックスフォード、ド、ね、オックスフォード、オックスフォード大学の教授もにもなったりした人です。ジョン・ラスキンという人ですね。その人が Unto This Last、この最後のものにも、この後のものにもというタイトルで本を書いて非常に有名になった本です。Unto というのは2の古い形ですね。Unto this last、 この最後のものにもっていう、そういう本で、私ももうこれこそ50年近く前のこの本を、購入したので覚えていますが、この一つのタイトルだけで放り込んで、でこれがですね、あの有名なガンジーに大きな影響を及ぼして、この本を読んで、この福音書の本の箇所を知ってですよ、ガンジーは自分が行ってその働き指導しているその全ての人たちの給料を同じにしたんです。即みんな同じにした。後から来た人も初めから人もみんな同じ給料を与える。それでそのことがあのガンジーっていう人、非常に有名な人ですね。インド、イギリスのですね、ものすごい圧政、武力による圧政にも非暴力、暴力を全く振らない、しかも抵抗するわけです。非暴力何もしない、諦めとんねん。徹底して殴られたく、殴り殺されたような人もたくさん出たわけです。それらのガンジーという映画を見た本当に驚くべき忍耐とですね、祈りだったわけです。ガンジーはキリスト教徒ではなかったけど、イギリスの宣教師、イギリス人、キリスト教徒、非常に深い交わりがあって、彼の最後の部屋に置いてあったのは、インドのこの古い書物と、それからヨハネ福音書だったということですね。ずっと前に私が箱舟、命の水に詳しく書いたことがあります。それで、ガンジーの働きは広く世界にまあ知られるようになって、内村鑑三も早くも俺をはっきり知ってですね、いろいろ見て、書いておりますが、そういうふうな世界的な大いなる働きをもうしたような人にもこの一言が影響したわけです。そういうふうに聖書の一言っていうのはですね、分かった分かったもんじゃないんですね。神様を用いたら歴史をも動かすの、大きな人物をもさらに動かすと、神の言葉が動かすわけです。左の方与えられた右の方を向けようという、悪には武力でもって抵抗する、やり返すなと、敵のために祈れと、そういった惨状の少ないわずかの言葉が、あのロシアですね、ロシアの最大の影響力を持ったトルストイにも大きな影響を与えて、長大なですね、平和主義論争、論文を書いてるわけです。トルストイの全集にはそれがありますが、それにまた影響を受けたのがガンジーでもあったわけです。そして内村鑑三も非常に高く評価して、トルストイですね、トルストイが死んだ時に、彼一人の死はロシア全部が死んだに匹敵すると言ったぐらいですね、まあ、これオーバーな表現ですけど、その上で大きな思想、考え、思想的なものを持ってたと。でも彼が大きいのである。それを中に入った神の言葉が大きいんです。そこのとこ間違わないじゃないかんですね。そういう大きな影響を与えるのは神の言葉だったんです。キリストだったわけです。だからそういうふうな、まあ、歴史的な様々なことを知ると一層わかるわけですね。聖書の一句が何にも力ない、踏み潰した、それで終わりように、焼いたら終わりように、 そんなことないです。歴史の中に入ると無数の人たちが動かされていくような、そういうことにもつながるってことはたくさんあったわけです。それは知れば知るほどそういうことを知らされる。でも残念なことにテレビのああいうような派手な化粧をしたり戻ったり飛んで掘れたり一切分からない、むしろだんだん分からなく見えなくなってくるわけですね。はるか昔、60年以上前に、大谷宗一という有名な評論家、香川豊彦非常にまあの弟子的な人でもあった、クリスチャンではなかった。私の母からも子供の時大谷宗一っていうのはもう香川豊彦の弟子だなとか、彼がテレビが初めて出始めた時にああいうのばっかり見やったら一億総白痴か、白痴いうことを使わないけどみんなですね考え方ダメになってしまうと一億総白痴かになる。でもはるか昔のテレビはずっと質が良かったわけです。それでも早くも見抜いていった。ああいうものをずっと見てたら本当にですね頭の中この空っぽになってた。周り空っぽだから悪いものがどんどん入ってくるばかりですね。本当に良い番組もちろんあるわけです。あの満州のことなんか私は母が残念なこと全く聞けなかったわけです。一切言おうとしなかったです。本当にもっともっと詳しく聞いて、どんなに私あの古い満州のですねさなかに11月の終わり頃に生まれてどんなにか苦しいロシア人の攻撃にあってあまりに苦しい思い出したくもない、まあ、それはよくありますね。そういう番組で今までずっと黙ってたと、もう触れられなかった、家族も言ってなかった、だけどもう死ぬんだと、だから言っておかなければっていう形でやっと告白し始めた。戦後70年以上も経って私の母もそういうことだったんですね。まあそういういろんなことが戦争っていうのを生み落とすわけですね。まあとにかくそういうことでですね、ここは私たちとも身近なというのは、私が前に行ってる北海道のセタナのとこ行ってるのは独立学園の卒業生たちでない人も一部混じっていますが、がずっとですね45年もあそこと、ずっとですね続いてるわけです。聖書の集まりの中で45年も続いてるんですよ、ずっと。独立学園。独立学園高校っていうのは、やはり内村鑑三の信仰所の弟子であった、鈴木助義という人。そこでは、最近も私も、最近って数年前ですけど、独立学園の事務員になるという人と横浜で一緒になったんですね。横浜で原発の話をしてほしい、数年7年も前です、6年前か、1年後に横浜の教会の婦人会の方々が私の本を読んで原発の話をしてほしい、講演してほしい、でそこに行った時に出会った男の人です。で4月からそれは3月にお話したんですが、4月から山形のですね独立学園校って事務員をしてで実際にそうなった。それから何年後のうちに会ったらですが、今でも初めて行った事務員と校長さんと同じ給料になってるんですけど、いや同じでびっくりしたって、私が何十年も前に聞いた時にえっと思ったんです。それこそ何十年もですね苦労しながらものすごいわずかの給料で買い物をほとんどできないような、こんな時には雪が最大で昔4メートルぐらいも積もってそうです。行くのも大変。そんなところで一生懸命に発給薄い給料でした人とパッと来た臨時ような人まで同じ給料なんて考えられないわけです。それでも文句言ったりする、文句言う人、考える人はもう来ないわけですね。とどまらない。とても不思議なところです。だからこそああいうふうにあちらこちらで私が行く先々でも独立学院の卒業生の人たち今もですねその信仰を守ってる、そして仕事をしている方々に出会うわけですね。これは何の力か、これは内村鑑三の力というよりもその彼に宿っとった神の言葉なんですね。そこをうっかりよく間違う、さっきも言った あ、人間が偉大だ偉大だ、そんなことは言ったらいけないことですね。本来聖書では人間を崇拝するが全くしていない、常に神を賛美する、キリストを賛美するっていう、その奥に奥になるのはそれなんです。内村を動かしたのはまさに神の言葉だと。私を理科研究とみんなが言ってる方向から突然全く考えたことない、福音伝道を教員になってしようという根本から書いて、今の50年以上経っても変わらないのはやっぱり神の言葉なんですね。誰か偉大な人から言われたか、そうでないんです。組織から命じられたことないんです。その精神もまたこういうところから取られているということです。ガンジーにも影響して、この本を読んで即座にですね、それまで働いていた人全部同じにしたと。鈴木さんが、鈴木助義さんがですね、独立学研の校長さんがこのことを知って法医にしたかどうか、私は今まで見た情報では知らないんですけど、まさにそういうことですね。そういうふうな精神はですね、本当に目に見えるものとしては貧しくとも、心は神様の賜物で満たされているからそこで、耐えて、しかも満足をして教える教育を続けていくことができた。そこに行った人が全てキリスト教になるわけでもない、なかなかわからない。私も、最近この間というか12月だったか出した、出すんだよね、野の花の中に入れたように、1月だから、今度にも皆さんに配布しますが、山形県の鶴岡、その時世界一のですね、もう本当にずっともう潰れるという水族館の館長になって40年以上、そうしてですね、非常に苦労して顕微鏡を買おうにも、増やそうとして顕微鏡を買うにもお金がない、そういう中から本当、V 字上昇して、まあ、非常に有名な世界一のクラゲの水族館になったと。そのことの館長さんは学園に行ったんだけども、初めから前もちょっと言ったんですね、そんな神様がおるはずがないという気持ちで行った。そんなすごくいいと思うやと思うけど、行ってもだから学園で3年間したけど神様わからなかった、卒業してもずっとわからなかった。そういう人不思議なことに、私鶴岡行った時に、まあ、来られるようになったわけですね、奥さんとか。そしてついこの間もあることで連絡したら、よく、まあ、公園とかなんかで旅行に行くんだけど、その時に命もっと便利だからよく呼んでいますとか言われたわけです。でその同じ、山形の県の前からやはり独自館の人としてで、大学の教授も医学部の教授もされた人が、彼は信仰ないんじゃないっていうようなことを言われたことあります。確かにそういう状態だったらしいけど、最晩年になって、ようやく少しずつですね、そういうことに近づいてこられているということを本人も言われてました。まあ、そんなふうにさまざまなところにですね、波及していく、いろんな人に。で人生の最後であってもですね、人間はやっと最後にちょっと信仰を持ったようだ、これの神様そういう目で見ないわけです。本当に最後に持ってですね、今までのことを覚えて悔い改めて、少しでも神様の国と思って祈り続けていくんだろう。これこそ同じですね、同じ奉仕をあげましょうと。ということですね。だから、これはそういう意味で大きな福音なんですね。私たちも、どんなに時間は少なくても心からの愛を持ってすれば、神様は大きいとみなしてくださるということで、そしてどんな人にも諦めてはいけない、その人が死ぬ間際になってですね、やっと神様の光に目が開くかもしれないわけだから、あんな人はダメだと言ってしまうことは決して言ってはいけないことだと思うんですね。だからイエス様は最後に会った人でもと、まあ、これスポーツと典型的にこう違うところですね。スポーツだってご覧なさい、一番はものめちゃくちゃもてはやされる、たった 0.1 秒早くて何が役に立つのかと考えたら分かりますよね。 どうしてあんな大騒ぎをするのか。0.1 倍早く泳いだと、これ何の役に立つ？それをずっと農業をして実証してですね、どんなにこう農業をするっていうことは、樹木が育ち、あるいは植物が育ち、どんなに広い、どんなに育つ、そんなことを実ははるかの上ですよね、人間として。もう子供の時からですね、ボールばっかり追っかけて、バーッと打って打ってする。ずーっとそれが一体何の意味があるのかと考えたらですね、私自身も4年間スポーツの高校、大学卒業してやってたわけですが、そんなこと一切一番なら言わなかったです。これは体を動かして仕事でずっとやってる人が少しでもですね、自由に体を動かしてリラックスして、そしてボールを思い切り打ってですね、ネットスレスを飛んでいこうと、とても気持ちがいいものなんですね。そういうふうに一瞬のですね、体を動かして解放感を、ほんで心身とリラックスする、落ち着く、喜ぶ、そういうのがスポーツであって、一番慣れないもんじゃない、違うんです、競争ですね、この世の。まあそれはそれとして、こういうふうに一番にならなきゃダメだなんていうか、全く違う、一番最後の最後でもいいと、同じ報酬、ビリでも金メダルよとびっくりするんですよね。これそういうことなんです。神様のご計画、神の国で働く者は本当にビリであっても最後であっても同じように大事にしてくださいますよと。で、これは誰でも神の国に働ける。私も健康を支える皆さんから多くの祈り、あるいは献金とか、本当にさまざまな人、あるいは各県外の人からもですね、支えられ、祈られ、献金と協力とか、そしてこんな命の水も、これ発送料月々5万6千とか、毎月でも発送料だけでもそんだけかかる、みんなそんな足りなかったことがないわけです。そういうこともですね、みんなと一緒に、だからそういうことをできておるわけですが、それは元気だからできる。でも元気でない人はそんなことできない。でも心から遠くの人、祈りともそういう精神ですけど、心から遠くの人に祈るっていうことを定義的にきちっとする、それ大きな神の国の働きなわけです。それきっとですね、それは必ず神様は何かに聞いてくださるわけです。いや、聞いてくれないなんていうことはない。前、この前もクリスマスに言ったように、祈ってる人の心が変えられていく。何か祈るということは神様を見つめる、その人を見つめるわけです。遠くにあって、だから神とのつながり、それから遠くにおる人のつながり、両方が強められる。それが自分に返ってくるわけですね。祈っても聞かれないか、祈ったってしないわなんていう人は、神様を見ない、相手の人を見ない、で自分のことを見ているということになるので、なんか効果がないということになるわけですね。そういうことで、この最後のものにもっていうこと、この精神は一匹の迷える羊、どっかに一匹だけ迷うんだ、ずーっと来れない、みんなさーっと行ってる、一匹だけ最後になってると、この最後の迷っている羊のためにも行くと、そういう精神と通じる、こういう交流するものがあるということなんですね。私たちはこういうですね、この最後のものにもという、その愛によって一人一人、救われ、導かれてきたということですね。そのことを感謝してですね、この新しい一年も、私たちもこの神様の武道園にいて、少しないともそういう意味で働くことができるようにと、またその働きを知らない人、この世の働きばかりの人ためにもですね、何らかの機会を与えられて、本当に祈ってた不思議と与えられるものですね。そういうことを思っていきたいと思います。はい、以上です。